おうしよう、このあなたの臨在を感謝します。ただあなたの血潮を感謝します。今預かったパン、命となるように、また血潮、あらゆる、敵の攻撃、問題から私たちを守ってくださることを感謝します。パンと血潮に預かるものとされていることを感謝します。アーメン。それでは今日のメッセージに入りたいと思います。ですね、今日で霊と魂の分離ということで、4回目、そして霊を訓練するということですね、22回目になります。で、これにちょっと入る前にですね、ぜひ皆さんに、覚えて祈っていただきたいことがあります。私もですね、いよいよネットにおいてカルトの教祖になりました。こういうのがあるんですね。ちなみに私も去年カルト的な教会に行っていました。そこから非常な苦しみを通って出たものですと。で、どこが間違っていたのか。1、信仰というものの捉え方が歪んでいると。信仰が現実と自由意志に基づいたものではなく、指導者が自分に対して行う、あるいは自分が自分に対して行うマインドコントロールになっていると。その信仰は一種のバーチャルリアリティを作り出し、信徒の間で信仰の競争が行われる。2、愛の否定。イエスご自身が、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと言われ、パウロが愛が最も大きなものであると言われているにもかかわらず、実質上の愛の否定がなされる。兄弟姉妹同士がお互いを愛するのではなく、お互いを監視するように促される。3、聖書よりも教えの優位。一見聖書を大事にしていると言いながら、メッセージでは聖書の文脈を無視し、聖句をピックアップしながら特定の教えが語られる。で、これこそが聖書の素晴らしい解き明かしだとか啓示だとか、マインドコントロールされるため、信者は聖書が語っていることがこの教えだと信じてやまない。そのうち信者は自分でその教えを聖書に読み込むようになる。4、マインドコントロールのテクニック。例えば、私はマインドコントロールがどんなことかよく知っています。その気になれば皆さんにマインドコントロールをかけることもできますと。で、一呼吸置いて、しかし私は皆さんにそのようなことをしようとは思いません。それがどんなに恐ろしいものか、破壊的なものかを知っているからです。お分かりでしょうか。このように安心させて、実はマインドコントロールをかかりやすくするテクニックです。私のこと。4、理性の否定ないし軽視。理性を信仰の敵であるかのように、言う。また同じく論理をも否定する。5、権威の強調。神の立てられた権威に従うことが信仰であるかのように説き、マインドコントロールする。いかなる理由があってもそれに逆らう者は敵、悪魔だとみなす。実際に逆らった者は徹底的に攻撃し、恐怖心を煽る。6、陰謀説。この世が陰謀に満ち満ちているかのように吹き込む。この世だけでなく、キリスト教会の有名な牧師神父が実はサタンの使いのように思わせる。この方は実はここにおられた方なんです。1年と半ぐらいですかね。で、非常にですね、ある問題で、トラブりまして、ある種の葛藤をですね、私との間で持った人です。で、今ご自分でね、自分で集会始めて、そして、要するに脱会活動をしてるんですね。 KFC はカルトだから、ここからその脱会させるということで、何人かを、引き連れてってですね、今ご自分で集会を始めているそうです。で、私はですね、出ていく方については一切止めるってことないんですけども、これ見てもらうと分かるようにですね、かなりちょっとという部分を感じるんですね。 でぜひですね、この兄弟のこと、まあ、今これ名前は言いませんけども、お分かりの方は分かると思います。主の前でですね、少し時間をとってこの兄弟、また一緒に行った兄弟姉妹のことをですね、主の御手に、お委ねしたいと思います。少しお祈りください。オーチーサス、オーロロママラヤナマサラスタラマナ、オーロロラマヤナマサラスタラマナ。主よ、あなたの御手に兄弟姉妹をすべてお委ねいたします。おお、あなたの祝福が豊かに彼の上にありますように。そして主よ、あなたにあってどうぞ導きに従うことができるように、また私たちとの間において、和解があるように、主よ、あなたがそのような時を備えてくださることを願い、また期待し待ち望みます。どうぞ主よ、これ以上この兄弟たちの心が荒れることがないように、主よ、あなたの憐れみの手がそこにありますように。どうぞ主よ、あなたにより、この内側のいろいろなものが整理されていくように、どうぞ主よ、あなたの憐れみの御手がありますように、彼らをあなたの御名によって豊かに祝福し、そしてあなたによって満足を得るように、平安を得るように、主よ、彼らがそのような歩みをすることができるように、あなたの御名をもって彼らを祝福いたします。そして完全にあなたの御手に委ねし、どうぞ主よ、あらゆる敵のいろいろなものから守られるように、特に思いが守られるように、思いがくらまされることがないように、主よ、彼らの思いを性別してくださいますように、イエスの御名によって祈ります。ハレルヤ。それでは今日のですね、テーマに入りたいと思います。前回、霊と魂の分離において一番鍵となるのは、十字架であるということを言いました。で、十字架のですね、パワーが私たちのこの霊と魂を切り分けるときに、霊は魂の影響を一切受けることなくですね、解放されて主の臨在をエンジョイできるようになる。それは魂の状態に一切寄らなくなるというお話をいたしました。で、同時にですね、私たちの側にある意味で責任というか、自由意志を用いてですね、訓練をする必要があるんです。で、これは、霊を解放する、よくそういうふうに言われますけども、この霊を解放するということをですね、私たちの側である意味でこう訓練が必要なんですね。意思を持って道路をする。ただ受け身だけでね、恵み油注ぎ注ぎを受け身で受けているだけではダメなんです。皆さんが自らの意思を持ってこれをに関わっていく、これが鍵です。で、ちょっとこのプリントを見ていただきます。今日は時間が押してますのでね、少し急ぎたいと思いますが、詩編の 3-4、 詩編の 3-4、 あ、これは書いてありますのでね、プリント見てくださいね。私は声を上げて主に呼ばわる、すると聖なる山から私に答えてくださる。 5-2、 私の叫びの声を心に留めてください。私の王、私の神、私はあなたに祈っています。 5-3、 主よ、朝明けに私の声を聞いてください。 朝明けに私はあなたのために備えをし見張りをいたします。不法を行う者も皆私から離れていけ、主は私の泣く声を聞かれた。から 9-14、 歓声を上げる、 18-6、私の声を聞かれ、18-13、意図高き方は御声を発せられた、27-7、この声を聞いてください、28-2、私の願いの声を聞いてください、28-6、誠に主は私の願いの声を聞かれた、31-22、願いの声を聞かれた、などなど。ここで大事なことはですね、まあ、主にダビデですけども、自分の内なる願いを叫ぶということです。皆さんね、いろんな問題抱えてですね、こうギューッと圧迫されている人はですね、問題来た時にそれをね積み込むんです。自分の心の中にギュッとね、こうね、ギュッと押し固めていってしまう。声を出さないんです。声を出さない人は内側が圧迫されます。何かがあった時にこのダビデのように直ちに声を上げるんです。いいですか。心の中に何かを積み込んじゃダメです。私たちが自分の中にグッね、子供の頃はそれやったんですよ。人からいじめられたらパパとかママとか言ってね、そのね、お父さんなりお母さんなりに抱きついたでしょ。そういう形でね、一切子供はね済まないんです。子供はね、一日で、ね、終わってね、ああ今日もストレスで、ああ子供っていうのはそういう生き方してます。何かあったらわーでしょ。その後どうなります。ケロケロでしょ。夜寝てね、そして朝起きればもうすでにその前のことは全部ケロ、ネチネチしてない、ネチネチしてない。我々クリスチャンも同じです。ネチネチしてない。これは前に粘着というお話しましたけども、私たちはわってこう叫べばいいんですし、何かあった時に助けて、何とかして、どうにかして、主に叫び求める。口と霊はつながっているんです。私たちのこの霊を解放するときに、皆さんいいですか、悩んでてですね、トラブルに押し込められて潰されそうな人、声が出ない、声が出ない。サタンからいろんなものを吹き込まれてね、圧迫されて圧迫されている人、声が出ないんです。声を出さなきゃダメです。皆さん、はじめは声出ませんよ。はっきり言って、主よ主よってこういう感じなの。内側がねもうね圧迫されてますから、主よ主よこういう感じ、声が出ない。だけどこの声がね、だんだんだんだん内側から、中心から出るようになってくるんです。この声が内側から直接神に向かって出るようになるとき、私たちの霊が解放されているんです。私たちはこのね、声を出す、口を用いて真理を語る、自分の願いを語り出す、これが必要です。ですからクリスチャンはおとなしいクリスチャンでなく、うるさいクリスチャンになるべきですコリアカと言ってるんですよ。天国は雑音に満ちている、ただし賛美であるとね、ノイズイである。天国はノイズイである。我々が沈黙することは誰が喜びます。サタンです。私たちが主に叫び声を上げることは誰が喜びます。エメン。私たちがこの声を、大きな声を出すということです。ただし世の中ではなかなかそういう場がないちょっと場所を選んでくださいよ皆さんしかしここでは、ここでは一切はめなくね、はめが外れて大声を出せる、泣き笑い自由に叫べるわけでしょ。この声を皆さん内側から解放していくことです。思う存分声を主に向かって出すこと、これが訓練です。はじめはね、声出ないときはね、難しい。こうやって、振り絞ってね、主よーってこういう感じになってる。この内側がですね、ぎゅーっと何か蓋されてね、これが踏み固められてるときには、主よーで出してもなんか解放感もないしね、ただ疲れるだけ、主よー、非常に苦しいと感じる人も中にはいるんです。ですが、これが徐々に徐々に霊がほぐされ、 耕されていくうちに声が出てくるようになるんです。そして声が出てくれば皆さんのうちは自由を得ます。霊の自由は声が出せるかどうかです。時に私たちはね、うめきを覚えますよ。うーんとね、いろんなことがあった時にうーんとうめきを感じる。そのうめきを感じた時には誰が祈ってます？御霊が私たちの代わりにうめいてくれている。ですからうめきの時間はうめいてください、主よ。しかしうめいていくうちにだんだんだんだんと内側がですね、解放されていくんです。そして内側から湧き上がってくるものがある。内側から躍動感が出てくる。内側から主に対する賛美が上がってくるんです。これが勝利です。口を沈黙してぐーっといる、いっぱなし、これはやられっぱなしです。皆さんがこの声を出してね、霊を用いるとき一番嫌がるのは誰？サタンです。はっきり言いますよ、敵は皆さんを恐れているの。わかります？皆さんね、サタンを恐れる必要ないんですよ。サタンにやられた、サタンからの攻撃、サタンを恐れるんではなく、サタンが皆さんを恐れているんです。信じます？皆さんが声を出すことはサタンはビビっているの。だからそれに目覚めないように皆さんの思いの中にいろんなものを焚き込んで黙らせようとしている。欺かれではならない。皆さんは声を直接出すんです。誰か代わりにやってくれます？ルークさん代わって声出して、僕が声出してもしょうがないね。今ちょっと一つね、言おうと思ったんですけどね、ちょっとこれやめてもいいな。いやいやいやいや、トラさんの名台詞思いついたんですけど、ちょっとやめときます。分かる人には分かる。ちょっとやめときます。皆さんが自分で叫んでください。いいですか？誰も皆さんの代わりをやることはできないの。いいですか？私たちの霊は声とつながる、口とつながる。この口を開くときに皆さんの霊も自動的に開かれるわけ。今までぎゅーっと圧迫されていた霊が開いてくるんです。で、霊が開くとそこに温かいものが流れ込むようになるんです。内側にそのね、神の愛が注がれるように、それを感じることができるようになるの。今まで皆さんが自分の中にぎゅーっと押し込めていたから、そこで神の愛を拒否してたんです。それが流れ込むようになってくる。それを感じることができるようになってくる。内側が温められてくるんです。声を出してください。一人になった時声を出してください。そうすると内側からですね、時にじわっときて涙が流れます。時に嬉しくて笑いが込み上げてくる。この人なんかケラケラしてるんで大丈夫かな。内側から溢れてくるの、喜びが溢れてくるんです。今までぐっと特に圧迫されていた人はですね、それが溶けると笑いが出てきます。解放感が出てくるんです。皆さん、いろんな情緒的な反応が出てくるでしょう。いろんなものが出てくる。しかしそれによって皆さんの心が溶けている証拠です。どなたかが言ったんですよ。あ、月曜日にね、先週の月曜日バプテスマ受けられた姉妹がね、今日来られてますけども、おられるんです。で、そこである姉妹がですね、まあいろんなかなり厳しい状況を通ってこられた方、クリスチャンになってからやたらと泣けるんですけども、これでいいんでしょうか。何があってもすぐもろ、目がね、目から涙がね、メロメロメロ、もうすぐメロメロ泣けてきてしまう、いいんでしょうか。健康な証拠だ。泣けるということは健康な証拠です。皆さん、本当に心が傷ついて、心がですね、踏み固められていたら涙出ませんよ。涙が出るっていうのは温かくほぐされている証拠ですから、泣いてください。泣けることは健康な証拠です。ポロッと泣けば泣くほどそれで癒されてきます。もう泣いた途端にじわっとあったかくなってくる。 じわっとまた涙が出る、またじわ、これの繰り返し。そのうちに皆さんの内側にあってしこっていたものが全部涙と一緒に流れ出てしまうんです。溶けてしまう。これで我々は自由を得ていくんです。私たちが神の前に叫ぶとき、それは内側を耕しているんです。自分で霊を耕すんです。自分で自分の霊を耕すの。私のメッセージを聞くんではなくて、自らの霊を自ら耕し、自ら主に直接、その中に愛の水、油塗り込み注いでもらうんですよ。そして内側を養ってもらう。そして内側のこの心がほぐされてホクホクして、ね、そしてその中に空気がたまり、そこに栄養素がまかれ、水がまかれれば、そこから神がまいてくださった種が芽を吹くんです。我々の心っていうのは踏み固められていちゃダメですよ。私の心は耕されて耕されてホクホクしている土、土壌でないとダメですよ。そのためには私は声を出して主にぶつける。時に敵に命ずるんです。山に対して命ずるんです。動けと、どけと、私を邪魔するな、言わなきゃダメです。こらえちゃダメ。日本人はですね、男は特にですね、こらえろ、こらえろ、叫んじゃダメだ。例えばね、手術を受けた時にね、痛むでしょ、麻酔が覚める。その時にね、一言も言わず、もう油汗流して耐えてる人、この人は立派だ。僕はそんなことしません。泣き叫びます。痛い痛い痛い痛い痛い痛いだけどそれどなたにぶつけるわけ？主です。どんどんそれをぶつけていかなきゃダメです。皆さん、みんな主の前に出すんです。よろしいですか。その時皆さんは自分の霊を使っているんです。霊を使っているか使っていないかっていうのは簡単。口が自由に喋ることができるか、声を出すことができるか、これで霊が自由かどうかが分かります。霊を解き放つためには、このダビデのように何かあったらすぐに声を上げて主に呼ばわる。すると聖なる山から私に答えてくださる。主の言葉、主に対して叫び求めたものは虚しく向こうに行かないですよ。必ず皆さんに戻ってくるんです。慰めとして、励ましとして、皆さんの内側にじわっと満たしてくださるんです。私はこの訓練を自分に課す必要があります。そしてもう一つですね、異言の祈り、これは第一コリントの14の2から4、第一コリントの14の2から4ですね。ここに書いてあります。異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。そして一つ飛ばしてください。異言を話す者、まあ、予言をする者はね、徳を高め進めをなし、慰めを与えるために人に向かって話す。予言っていうのは人に対して話す。異言を話す者は自分の徳を高めますが、予言する者は教会の徳を高める、あるいは教会を立て上げる。つまり異言っていうのは誰のためにあるものですか？自分です。私たちが異言というものね、実はね、私はですね、聖霊のバプテスマを受けたのは、救われてバプテスマを受けて、水のバプテスマを受けてからですね、2週間ぐらい後だったんですよ。いつも話してますけど、日曜日の午前中にですね、洗濯してた。独身生活ですからね、わびしい、もう寂しい独身生活、午前中はコインランドリー行ってで洗濯をするそしてほっとしてね、ああまだ時間あるなと思って、デッキチェアに横になってこうやってたの。そしたらいきなりハーッと迫られて、天からですね、ドドドドと何か流れ込むような感じ。そしてね、もうエクスタシーです。なんだこれは、なんだこれはって言ったまま動けなくなって、で時間が1時間か2時間か分かりません。もうただ恍惚として、なんなんだこれは、うわあ 何なんだとこう言ってる間、1時間か2時間分かりません。この経験はですね、何だったのか分かんない、その当時はね。ただ内側がですね、もう満たされちゃった。うわー、なんだこれは。で、新聞屋がコンコンと来たわけですよ来るなよって、もうしばらくそのままでいたかったあの経験っていうのはですね、いまだかつて一回しかないんです。あれと同じように、ああいうふうに程度のレベルあるんですけど、ああいう形でね来られたことはあの時だけです。その後ね、例えば、おととしイギリス行った時にね、こうノルウェーのね、ミニスターに額にタッチされた時には こけたんですね。で、足が立たなくなってこんなんなっちゃったことあるんですけど、まあ、そういういろんな反応はあるんですけどね、初めに触れた時、あの時っていうのはそれ以降ないですね、あそこまでのは。で、あの時に自分に何が起きたのか一切わからないんです。知識がない、全然わからない。で、その後じゃあ私はですね、威厳が出たか、出ないんですよ僕は。全然威厳なんてのは聞いたことがない。威厳なんてものはあまりね、強調しないところでしたから、全然その威厳っていうものわかんなかった。それで、82年ですよね。それから90年ですよ。まあ10年近く経ってから威厳というものに触れるようになったわけで、初めはわけのわからんものをやってるな。ただそこに身を任しているとね、気持ちがいいんですね。で、イギリスのね、キングランフェイス行って、教会行きますとですね、その威厳が全部ハモるんです。わかるでしょ、このボアシップでもわかりますね、ハモるんです。汚いバペペペペペペってこう、みんながバラバラにね、競い合う祈りじゃなくて、わーんとこうね、ハモっていくわけと。そこにいるとですね、脳みそがね、ふわふわふわと浮き出す感じするんですよ。それでこうなんかね、楽になっていく。で、初めは自分自身は全然そんなもの出なかったんですけども、そこに身を置いてるうちに声が出るようになっているわけで、それからそのね、出すと気持ちがいい。もうすぐに圧迫されてる時も、しようと言いながらね、威厳で祈り出すと、もう内側が解放されてね、わあ楽になってくると。こういう経験を持ったのは、私は聖霊のバプテスマを受けてから10年経ってからです。ですから、威厳で祈れなければ聖霊に預かっていないというのは嘘ですよ。皆さんは救われた時にもう聖霊の内住を受けていますが、それが出るようになるのは人によって時期があるんです。ペンテコステでは、聖霊のバプテスマはね、威厳を伴う聖霊のバプテスマなんです。だから威厳が出なかったら聖霊のバプテスマを受けていないということになるわけで、もっとひどいところになると、威厳で祈ってなかったら救われてないってなっちゃうんですよ。嘘です。私たちは聖霊を受けたかどうか何によって判定するんでしたっけ。コリントに書いてありますね、イエスは主であるということが聖霊を受けている証拠ですですね。その時に感じる感じなんか関係ないんですよ。皆さんにとってイエス様はどういう方、単なる立派な教師、聖人君主。皆さんにとってイエスは何ですか。神の子であり、主であります。皆さんそうやって告白するわけでしょ。エメンならば聖霊を受けているんです。聖霊によらなければイエスを主と呼ぶことはできないと書いてある。ですから、主よと言った時に、それはもう聖霊によって祈っているんです。そして現象として威厳が現れる。これはそれぞれの時によってね、今までなんか全然出なかったのがだんだんこうね、響いてくるようになるんですね。外側のこう音がですね、自分のうちにこう響いてくる。それに合わせて自分の声が出るようになってくる。こういう経験を自然と得るようになります。ですから、まあ、カリスマなんかではね、練習するんですね、威厳で祈る。練習いらないもうちょっと頑張って頑張るもんじゃないって。これは自然と備えられるものです。ですから、自分を明け渡してね、身を委ねていればそれで OK です。いつの間にか与えられます。それ、その内側のそういうのが分かるとですね、知性をバイパスして直接に霊から祈りが出るようになる。これが威厳です。内側のこの霊の動きがですね、これが口と同調して音声になっていくんです。これが威厳です。で、ある人たちはですね、この人信条じゃない、なんだっけ、人行伝の2章 この2章にですね、聖霊のが激しい風が吹くように、ね、この家全体に響いた。で4節、皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。でこの他国の言葉っていうのは地上にある実際の言語だったわけ。だからここにいる人たちはね、見知らぬ言葉、つまり自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚いてしまった。ですから私は中国語を習ったことないんですけども、ね、チーチューシューをメンジャシェンミン、シャーホエスローをメンダセンフォーって喋り出したとしますよね。これ別に、これ別に精霊の賜物じゃなくて、これだけ知ってるわけ。習ったことがないのに、中国語を喋り出した。ね、あるいはギリシャ語を喋り出した。という現象がここで起きたわけ。だから威厳っていうのは地上に現存するそういう他国の言葉でなかったら全部偽物だっていう人もいるんですよ。いるんですが、岩波から出てるですね、聖書もあるんです。新約聖書もある。もう日本のですね、あの新約聖書学者が訳した聖書です。でその聖書面白いですね。霊というものに対して非常に強調してましてね、ある人は、ね、こう言ってる。人間は霊、魂、体からできてるって書いてあるんです。ね、いわゆるあの霊肉と体っていうこの二元論じゃなくて霊魂体の三部分だってことをね言い出してる学者がいるんです。でここのとこもですから何て書いてあるかというとね、一説には他国の言葉という説があるが別にここは他国の言葉に限らないと。ですから別の言葉で祈り出したと訳した。つまり異言もここに入っているんです。意味不明な言葉これも入っているんです。ちょっとね、意味不明な言葉語ったって無意味じゃないかっていう人いるの。ね、そういう人に私はこうやってあるんですよ。今なんかやったの分かります？モールス信号です。意味があるんです。つまり私たちから出てくる音というのは我々の知性では理解できないけども神はその意味を理解してくださっているんです。内側の御霊のね動き、御霊の振動、御霊の躍動を声として出しているわけですから、直接に皆さんの霊から神に対して直結した祈りになっている。これが異言です。というわけで異言というのは、祈れる、ね、これが出てきたら大変結構ですが無理する必要は一切ないです。だんだん霊がほぐされていくうちに出てきます。出てきます。音が出てきます。声が出てきます。そうするとその中にあるねこの調和の中でですねわーっとこうね入ってってくるときに自分の思いがですねふわーっと浮き出しちゃう。脳みそが浮き出してしまう。それで解放されているということが分かるようになるはずです。異言の祈り。それから賛美です。詩編22の3、詩編の22の3、けれどもあなたは聖であられイスラエルの賛美を住まいとしておられる。私たちは主の臨在が欲しければ何をすればいいんですか？エメン。特別な油注ぎの器のところへ行く必要あります？ない。皆さんがご家庭にいるとき、あるいは車に乗っているとき、あるいは道歩いているとき、皆さんが賛美を始めれば直ちにそこに神がおられるようになります。ここで今私たちがやっていることっていうのは割とそのねワーシップの時間が長い。でここで何やってるか、そこにいる主に触れるんですよ。主に触れる、これが鍵なんです。私たちの賛美の中にいます主と直接触れて、そこからそれぞれの必要に応じた言葉をそこで聞く、またタッチを受けるというのが鍵なんです。ですからもう皆さん分かると思いますけど、いつになったらドクター・ルークの話が始まるのかな。ダメですよ私のはこれどうでもいい。皆さんが直接主に向かって主に触れるという時間を私はなるべく取りたいんです。なるべく取りたいんです。その時間の中で皆さんが直接に主との関係を確立していく。ですからただ座ってですねこう時間待ってて んじゃなくて、開いていく、皆さん、主に直接開いていくの。主が今ここにいる、そのキリストに開いていくんです。これが賛美の鍵です。そして賛美はいいですか、これ鍵です。ヘブルの 13-15、 ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではないか。はい、賛美は何て書いてあります？生贄。ねえ、もうとてもじゃないけど今賛美するどころじゃない、私はカルトの教祖になってるとても賛美などはノノノノノノ私はこんな状況でとても賛美どころじゃない。この時です、この時です。皆さんが最も賛美したくない、できない時に賛美してください。これが生贄です。生贄っていうのは皆さん何かを犠牲にしているということです。自分の問題、自分のトラブルを何とか分かって、私を何とか慰めて、これでね、求めることは何をやってます？自己憐憫です。私の自分の魂を自分で救おうとしているんです。十字架って何でしたっけ？自分も自分で救わない、自分の魂を得ようとすればそれを失う、自分の魂を失うならばそれを得る。世の中もそうでしょ、みんなそう、手放した人はね、得るんです。例えばね、地位とか名誉をね、守りたい人、いろんなね、言い訳してね、例えば、菅直人さん、未払いの時がありました。しかしこれは私のミスではなくて行政上のミスですって、一生懸命何やってるわけ、彼は自分を自分で助けようとしているんです。失っちゃいますよ。それに比べると鳩山さん、鳩山よ、お前もかホームページで自分で出しちゃった。私は今まで年金に関して何の意識もなかったです、薄かったです。そりゃそうです、田園調布に17億のうち持ってるんですから意識薄い、正直です。何かを失おうとして、失う前として弁明すればするほど失っていきます。今度のね、例の人質の方々もですね、まあ無事に帰ってこられたのであえて言いますけども、いいですか、あれ世の中から今叩かれてますね。もし家族があんな騒ぎしなければどうだったんですかね。彼らが何であんなヒステリックになっちゃうわけ。あそこでね、いいです、演技でいいですから、うちの子は命をかけて言っているんですと一言言って沈黙すればいいんですよ。国は必ず国民を義務するね、保護する義務があるんですから、動くんです、絶対に憲法でそうなってるんだから。だから言いたいのをこらえる、不安なのはわかるけど助けようとしないんです、手放しなさい。そこで私の子は命をかけて言っているんです、黙るんです、苦しいけど。そして彼らも帰ってきてからね、自己責任は私に対してはどうの、そんなこと言わない、私はもうね、死を覚悟していたからって一言言う弁明いらない。だから彼らどうなりました？英雄になります。ところがあそこまでやってしまったから、もう世の中から散々に叩かれてるわけでしょ。何かを失おうとして、失う前として何かを一生懸命やった人は失ってます。そうですね、みんなそう。例えば今回ね、私が評価したのはですね、例のジャパネット高田さん、名簿が流出しちゃったでしょ。で、あのあと1ヶ月か2ヶ月一切やめます。で、あれで100億だから損しちゃったんですよ。その代わり彼は得たんです。あの時にごちゃごちゃ言い訳してなんだかんだでもってね、やっていたら彼は完全に信用を失うでしょう。むしろあれでもって彼は得たんです。 世の中のことってみんなそうでしょ。世の中のことですら自分で何かを得よう、自分で評価を勝ち取ろう、自分で人から認められようとすればするほど失います。一切自己弁護いらない。何言われたっていいの、ほっときなさい。何か自分で助けようと思ったら失う、弁明弁解したら失ってしまう。いいんです、世の中ですらそうなんです。自分を自分で助けようとしない。じゃあ最もそれを簡単に実現できる実行は何か、賛美です。分かって分かって、私のこと慰めてっていう時に賛美せよ。もうダメだという時に賛美せよ。道がない時に賛美せよ。これが道を作るんです。皆さん、賛美したら目の前のものは変わる。まず自分が変わります。何かを失うんです。主を褒めるということは自分を失うということです。今の自分の状態に対して自分を自分でケアしないということです。神を褒めれば誰がケアしてくれるんですか。神です。あなた方の思い煩い、あなた方の心配事、あなた方の全ての不安恐れを主に委ねよ。主が面倒を見てくださると書いてある。ハレルヤ。主が面倒を見てくださる。皆さんの人生の身元引き受け人です。連帯保証人です。主と私たちは今どうなってるんですか。一つです。連帯保証人です。単なる保証人じゃない、連帯保証人です。連帯保証人っていうのは当事者と同じ権利と義務を持ってるんですよ。ですから人の連帯保証人になったら相手が借金したら自分のものになっちゃうんですよ。主は私たちの借金をそれで連帯保証人として負ってくださり、負債を全部払ってくださった。このお方が全部、いろんなもの全部顧みてくださる、書いてある。だから自分を自分で助けようとする必要ないでしょ。ハレルヤ。その時こそ生贄、生贄は自分の何かを犠牲にするということです。クリスチャン犠牲にしてなかったらダメです。自分をいつも助け、自分がね傷がないようにね、もうツルツルツル、もうねあれですよ、ビアホールじゃなかった、なんだっけ、玉突きの玉みたいに、何ホールでしたっけあれ、え、あ、ビリヤードビアホールだ、ビリヤード最近だ、飛ぶんです、飛ぶそうとなる人は日々古びてもうちなる人は新しくされていくハレルヤ。あの玉みたいにつるつるしたクリスチャンダメなの。傷がなきゃダメです。傷があった時にそれがそこから流れるものがあるようになるんです。自分を自分で救わない、賛美せよ。これが一番近道です。そして御言葉を祈る。皆さん、例えばですね、コロサイ一章を見てください。コロサイ一章、このね御言葉をですね、具体的にどのように祈るかね、今ちょっと祈ってみますから、ただ単にね朗読するんじゃないんです。よろしいですか。例えばですね、二節、コロサイにいる生徒たちでキリストにある忠実な兄弟たちへ、どうか私たちの父なる神から恵みと平安があなた方の上にありますように、ね、これをですねこうやって読むんですよ。お主よ、私たちの父なる神から、父なる神から恵みと平安が私の上に豊かにありますようにと。主よ、あなたの恵みと平安を感謝します。この恵みと平安を取り除くことはできません。私たちはもうすでに選ばれ、恵みの領域に置かれた存在ですから、いつもこの平安がうちに満ちていることを感謝します。5節、4節、5節、それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからだ。それはあなた方のために天に蓄えられている望みに基づくものである。あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きました。これを祈るんです。 主よ、私たちのキリストイエスにあるあなたに対する信仰、そして私たちすべての生徒に対して私が抱いている愛をどうぞ増し加えてくださいますように、あなたに対する愛と信仰が共に増し加えられますように。たっというのは愛を通して働く信仰である。どうぞ愛と信仰が同時に働くことができるように、私の内側の愛を増し加え信仰を強めてくださるように、このことは私たちのために天に蓄えられてある望みに基づくものであることを感謝します。もうすでに天に私のための望みが蓄えられていることを感謝します。天に宝が蓄えられてあることを感謝いたします。私たちはすでにこのことを、この望みのことを福音の真理の言葉の中で聞くことができたことを感謝します。信仰は神の言葉を聞くことによります。聞くことはキリストの言葉によります。どうぞ私がもっとこの真理の言葉を聞き、この信仰を増し加えることができるように、主よ、あなたの言葉をますます聞くものとさせてください。祈るんです。こういうふうに、またこの福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び広がり続けている。福音はこのようにしてあなた方に届いた。主を感謝します。この福音は私たちが神の恵みを聞き、それを本当に理解した時から、主を、そうです、私があの福音をあの兄弟を通して聞き、そしてそれに対して応答したあの瞬間から私のうちに、まかれそして育ってきているものであることを感謝します。このようにして私たちの間で、また世界中において素晴らしい勢いを持って世界中で実を結び広がっていることを感謝します。主を、この福音の言葉、真理の言葉がどうぞ私たちを通して種がまかれ、私たちを通して全世界に広まることができるように、まず私のうちにそれが育ち、私の周りにその種がまかれ、そしてあなたの福音の真理が拡大していきますように。これを止めることは誰にもできません。サタンもそれを阻害することはできません。また例えば、9節、こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めている。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように。主よ、どうぞ私たちがあらゆるこの霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように。主よ、今私たちに知恵と啓示の霊を賜り、主よ、まだ開かれていないあなたの真理に対するこの啓示を私に向かって開いてください。主よ、あなたのこの光が差し込むときに無学なものに知恵を与え、主よ、私たちはあなたに会って目が覚めたものとなることができることを感謝します。どうぞ光を放ってくださるように御言葉を開いてください。祈るんです。また、12節、光の中にある生徒の相続分に預かる資格を私に与えてくださった父なる神に喜びを持って感謝を捧げる。私たちはすでにこの相続分を受けるものとされたことを感謝します。私たちはキリストにあって共同相続人とされていることを感謝します。このことを見ることができるように、貧しいものと自分を見ることがないように、この得ている相続したこの富を見ることができるように、私の霊をますます開いてください。そして神は私たちを暗闇の圧政から救い出し、愛する御子の支配に移してくださったことを感謝します。私たちはもうすでにサタンのもとにおりません。罪のもとにおりません。あらゆるこの自由の領域へと、命の領域へと解放されていることを感謝します。どうぞ主よ、この光の領域をあなたの光とともに歩むことができますように祈るんです。このようにしてね、この御言葉を用いて祈りにしていく。皆さん、よくこういう人がいる。私は神の御心がわからないんです。私はどうやって祈っていいかわからないんです。御言葉を祈りなさい。御言葉は誰の御旨を表してます？イエスです。神です。ですから絶対に外れない。イザヤ55の8から11、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なる。主の御告げ、主が言われる。主が言われる。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、 虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる、あるいは成就する。ハレルヤ。皆さんがこの神の御言葉を祈れば、その御心に沿ったこの祈りをしているんです。虚しくその御言葉は消えちゃいます？ No。 皆さんが祈った祈りは必ず成就する。もし皆さんが何か欠乏するものがあったらどうします？ピリピリ書いてありますよ。神はキリストにあるご自身の栄光の富に従ってあなた方のあらゆる必要を満たしてくださる、書いてある。ならその通り祈るんです。主よ、私の必要をご存知です。今私にはこのような必要があります。主よ、しかしこのキリストにあってあなたはご自分の栄光の富に従ってこれを満たしてくださることを感謝します。主よ、お言葉通りこの身になりますように。必ずどうなるんですか？成就する。エメン。信じます？信じます？エメン。沈黙したらダメですよ。真理の時に沈黙しちゃダメですよ。真理が語られたらアーメンと応答するんです。いいですか？自らの口を開く、自らそれに同意を表す言葉がアーメンです。このアーメンをもって主に関わる。ドクタールが何か言ってる。私とはあんまり関係がなノノノノ、あなたに、私に主が語っている言葉なんです。ですからこの言葉、御言葉ってのは何なの？これ御言葉って、これ皆さんに対する祝福目録。この目録を皆さんは宣言するんです。契約証書の項目よく読んで、あ、ここにこういうことをね求めていいんだとあったら、大胆に皆さん相手に要求する。神にね、この小さきものの祈りをイエス様の御名によって、違う違う、要求できるの皆さんは。なぜ？書いてある。むしろ神はそういう祈りを喜んでくださる。そういう大胆な神との関わりの中に生きるんです。この時クリスチャン生活はアドベンチャーです。いろんなこと起きるでしょう。しかしその場面において、全部の場面において我々は勝ち得て余りがある、書いてあります。エメン、エメン、ハレルヤ。あとは皆さん目の前見ちゃダメですよ。その時、方法、神がそれを皆さんに備える。ですからそれまで私たちはどうするの？お言葉通り好みになりますようにと言って待ちわびるんです。大いなる期待を持って待ちなさいと。主は大いに皆さんを祝福したい、満たしたい、皆さんを喜ばせたい、皆さんを栄光で輝かしたい。これが神の御旨。アメン。祝福された民よと、喜べ、賛美の捧げ物を、犠牲の備え物を捧げようと、主に対して、ハレルヤ。これこそ主を喜ばせる我々の実行なんですよ。これは宗教ではない、宗教ではない、生ける神との直接の関係なんです。祈りましょう。ハレルヤ。おお、ハレルヤ。ロー。おお、ハレルヤ。主を感謝します。おお、ハレルヤ。おお、私たちは主を、あなたにありもすでに神の子、おお、祝福の子であります。ハレルヤ、ハレルヤ。おお、ハレルヤ。ハレルヤ。おお、人々からいろいろ悪口を言われ、悪口存亡を言われるときに喜べ。ハレルヤ。おお、ハレルヤ。 Oh, yes, yes, yes. 私たちは自分を自分で救おうとする必要がないことを感謝します。ハレルヤ。私たちは自分で自分を弁護する必要がないことを感謝します。主よ、あなたが弁護してあります。誠の弁護してあります。ハレルヤ。Oh, yes, よ。主よ、どうぞこの霊の訓練を行うことができますように。私たちのこの思いが圧迫され、思いの中に閉じ込められることがないように、主よ、敵のそのような語りかけに対して口を持って命じます。サタンよ、暗闇の勢力よ、お前は私に何も成し得ないことを宣言する。イエスの血と名によってお前に命令する。偽りの父よ、お前はあらゆる偽りを持って我々をイエスの喜びからさまよい出させようとするが、お前の悪巧みは明確である。光の中にもたらされるときに全ての暗闇のパワーは打ち破られることを宣言する。私は光の子であります。主を感謝します。全てを光の中に置くときにあらゆるものは暴露され、敵のパワーは打ち破られることを感謝します。ハレルヤ。自らの口を持ってあなたに叫ぶことができますように、あなたに訴えることができますように、あなたに求めることができますように。おお、ダビデのように、主よ、それを私たちの叫び、あなたはそれを無にされません。愛する子が求めるときになぜ父が良きものをくださらないはずがあろうか。あなた方は悪いものであっても自分の子には良きものを与えるであろう。言わんや天の父親、あなた方が求め願い、あなた方が要求することを天の父は願っておられる。大胆に求めなさい。あなた方は欠乏するものであってはならない。あなた方にはもうすでに天のところに富が蓄えられている。キリストと共なる共同の相続人である、書いてある、書いてある。ハレルヤ。誰がこれを無にできようか、誰がこれを無効にできようか。サタンよ、お前は何もできない。私の思いが欺かれることはないように、主よ、私たちがキリストにあって得たものがどれほどのものであるか、どれほどの豊かなものであるか、どれほどパワーに満ち知恵に満ちているものか、主よ、それを知ることができますように、私に今知恵と啓示の霊を賜ってください。おお、ハレルヤ。手を挙げてください。今知恵と啓示の霊を受けましょう。求めなさい。おお、まだ見ていない人、求めよう。ask ask ask ask。 今知恵と啓示の霊をインパーテーションを受けるように、知恵と啓示の霊を主を今イエスの御名によって求めます。主を一人一人の上にあなたが知恵と啓示の霊を注ぎ込んでください。内側に光を送り、知恵と啓示の霊を持って御言葉の方に光が放たれるように、おお、主を盲目から私たちを解放してください。 Receive。 おお、ハレルヤ。受けよ。 Receive Receive Receive。 おお、ララマヤラマサラスタラマ。また威厳で祈れるように、主をあなた方の霊を解放するコツが開かれるように、おお、今あなた方にこの賜物が与えられるように求めなさい。おお、受けなさい。おお、ララマヤラサラスタラマナ。おお、受けよ受けよ。おお、口を開きなさい。おお、口を自ら開くように。ハレルヤ。カモンカモンカモン。おお、黙っていてはならない。口を開きなさい、口を。おお、ララマヤラマサラスタラマナロ。ハレルヤ。おお、イエス。ハレルヤ。口を開きなさい。おお、イエス。ハレルヤ。おお、ママナヤマサラスタラマナロ。あなた方の霊を自由に、おお、自由に解放するように。おお、ララマヤマサラスタラマ。内側に抱え込んではならない。重荷を下ろしなさい、重荷を下ろしなさい。おお、ハレルヤ。おお、ママナヤマサラスタラマナロ。おお、レスイブレスイブ。おお、今賜物に不足するものを求めなさい。威厳の賜物を受けるように、レスイブ。ただ信じ、求め、受けよ受けよ受けよ受けよ。おお、ハレルヤ。おお、ララマヤマサラスタラマナロ。受けよ受けよ受けよ受けよ。
おハレルヤオナラマヤナマサナスナマラおウケウケウケウケオママラヤマサナマおハレルヤお内なる霊を解放するようにおハレルヤあなた方は自由の子自由の子自由の女の子二度と奴隷抜かれてはならない自由自由自由おう自由を演じするようにおう自由を演じするようにハレルヤおうまんまの山さらすたらまなろうハレルヤおうハレルヤおうイエスイエスイエスおうならまやさすたらまなろうハレルヤおうレシーブレシーブレシーブおう良きものを受けよう天からの良き賜物を受けようおうレシーブただ信じただ信じ受けようあなた方がどのようなものであれ主が与える主が与えるそれらのものをすべて受けよう喜んで受けよう開きなさいおハレルヤレシーブおハレルヤ知恵にかけるものは知恵を受けよう天からの知恵に預かるようにおハレルヤおーママレマサナスタラマラローおーイエスイエスアンバファーザーおーアンバ父よアンバファーザーアンバファーザーおーイエスアンバファーザーおーハレルヤアンバファーザーアンバファーザーおーハレルヤ父から受けるようにおーママレマサナスタラマラローおーレシーブレシーブレシーブおーママレマサナスタラマラローハレルヤおー沈黙してはならない声を出しなさい声をおージーザスおージーザス主の名を呼ぶようにおーハレルヤおージーザスおーイエスの名を呼びなさいイエスの名を呼びなさい叫び求めなさい虚しいもの虚しいものは主の名を呼ぶようにおージーザスおージーザスジーザスハレルヤおージーザスジーザスおー呼びなさい主の名をおーハレルヤおー、ジーザス、ハレルヤ、おー、アッパーファーザー、アッパー父よ、アッパー父よ、おー、ハレルヤ、おー、レシーブ、アッパーファーザー、おー、ジーザス、おー、ジーザス、おー、ジーザス、ハレルヤ、おー、ハレルヤ、おー、レシーブ、レシーブ、おー、ママラヤマサナスタナマナオ、ハレルヤ、おー、イエス、おー、今不足したものは、求めなさい。主に求めよう。おーレシーブ。おーままれまさらさらまなろう。ハレルヤ。おーレシーブ。レシーブ。レシーブ。おーハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。おー、そして願い求めたことはすでに叶えられると、受けたと信じなさい。受けたと信じなさい。受けたと信じなさい。受けたと信じるように。おお、そして神の安息に入るように、神の安息に入りなさい。休みなさい。Rest, rest. おお、ハレルヤ。おお、イエスと共なる安息に入るように。おお、あなたのうちにもうすでに巻かれたものが芽吹くように。おお、rest. 休みなさい。安息に入るように。おお、ハレルヤ。おお、ハレルヤ。おお、イエス。で、絶えず、賛美の生贄を。捧げるように絶えず賛美の生贄を捧げるようにおー主に賛美をするようにおーあらゆる場面であらゆる時に主に賛美を捧げるようにこれこそ主が求めていることである主に感謝せよサタンを弾かしめるようにおーハレルヤ主はあなたを賛美しますあなたを褒めたいますハレルヤハレルヤイエスをハレルヤ Thank you Jesus Thank you Jesus ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤテニス主に手を伸ばして主に触れなさい主から受けなさいおー主がくださるものを受けようおーハレルヤ 良きものを受けよ、憐れみの上で祝福の上で今受けよ。
その後私は見た、身をあらゆる国民、部族、民族、国語の石から誰にも数え切れぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある、私たちの神にあり、子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。ハレルヤ、ハレルヤ。
ハレルヤ、ハレルヤ、おー、ハレルヤ、ハレルヤ、おー、主よ、おー、あなたのこの臨在を感謝します。ハレルヤ、おー、私たちは絶えずあなたの臨在の中を歩むことができるように、主よ、私の霊をますます自由に解放することを学ぶことができますように。ハレ